こんにちは、おみつです。
こんばんは、お花です。
こんばんは。
あ、じゃあ誰か、ごめんね。こんにちは、
ごめんなさい、どっちでもどっちでも。
はいはい、
はい、
すいません。ですね、また最近の映画見た映画についてっていうのを今日、
はい、
しばらくぶりでもないのかな。
うーん、
うん、まあでも映画は話してないね。
This is Us
は、夏にね配信してましたけど、
はい、
はい、またねこう寒くなってきましたから、
はい、
ぬくぬくしながら、
うん、
おうち映画などっていうところもあって、
はい、
ちょっと話したい映画を、
はい、
はい、話してみようじゃないかということで、
はい、
はい、おみつさん、
はい、
先に行きますか。じゃあ、
はい、じゃあ行きます。
はい、
ね、はい、これ最近見て面白くて、うん、ちょっとお花ちゃんももし見てなかったらぜひ見てほしいなっていうので、はい、タイトルが C セット、うん、その名は化けっていう映画なんですけど、現代は C セット、はい、彼女は言ったですね。 C セード、
うん、はい、
で、何の話かっていうと、2017年にハーヴェイ・ワインスタインってハリウッドの大物プロデューサーが、まあ、女優含め多数の女性に、うん、まあ、性暴力を行ってたっていうのが、まあ、公になった、うん、あの事件があったんですけど、うん、でそこから、まあ、うん、MeToo にこうムーブメントが、うんうんうん、起こった。でそのそもそものハーヴェイ・ワインスタインのそういう悪女を暴いたニューヨーク・タイムズの、うん、記者たちが、まあ、どういう動きをしてそこの記事を出すに至ったかっていうのがストーリーなんですけど、
うんうん、
あのねすごい面白かったんですよ。
ってことはこれ、うん、その記者たちが言ったら主人公みたいな感じの映画、
うん、あ、そうです、そうです。メインのキャストはその記者役で、うん、でその人たちが、うん、まあ、ハーヴェイ・ワインスタインに、そもそもはその前にちょっと映画の冒頭の部分に触れちゃう感じになるんですけど、うん、トランプの話とかがあったりして、で、まあ、うん、他の業界でもそういう性暴力って起こってるんじゃないっていうのから、まあ、とある女性記者が、うん、ハリウッドに注目をして、で、
うん、
あれっていうところから、まあ、なんかそこ何かありそうっていうので証言を集めていくみたいな、うん、
うん、
話で、まあね、すごい面白かったんですよ。
本当、
うん、で
これ実はもう日本でも公開してたんですね、うん、私ごめんなさい、今初めて聞いたけど、
あー、今年の1月だね。2023
年の1月に公開してましたね、
うん、確かに、うん、多分ね、日本だと Amazon プライムとかで見れると思うんですけど、うん、
あ、本当、あ、うん、じゃあ見ます見ます、
うん、ぜひ、うん、あのね、うん、ハーヴェイ・ワインスタインの話でなんとなく私知ってたんですけど、なんか、うん、女優さんとかそういう人たちを対象に、うん、まあ、そういう悪女が働いてたのかなって思ってたんですけど、うん、もうなんか女優に限らず、うん、なんかすごいいろいろやってたんですよね、うん、あの人って。
あ、そうなんだ。
そう
で、なんかその、
うん、
自分の立場を利用して、
うん、
まあ、お仕事、
うんうん、
っていうところだけじゃないってこと。
あ、でもまあその自分の立場を利用してっていうのは一緒かもしれない。上の立場から、うん、まあ、仕事なくなるぞ的な感じで、
うん、
うん、そういうふうに圧力かけたり、あとはまあ要はその人を守るためにその会社とかも、うん、こう会社ぐるみで隠したりとかもしてたとか、そういう細かい部分とか知らなかったんで、うんうん、
まさになんか昨今の日本でね、
うん、
まあ、こっちは男性ですけども、
うんうん、
話題になってる出来事と同じような感じですね。
そうなんですよ、うん、
だから結構なんだろう、言ったら、
うん、
タイムリーかもしれない、ある意味日本人にとっては。
え、確かにそう、あの J の方ですよね、
うん、そうそうそうそう、うん、
あれってでも、
うん、
なんだろう、あれ で、寝耳に水的な感じではないですよね。
あれはなんか私はちょっとあそこまでひどいとは知らなかったんだけど、うん、もうあれですよね、昔からなんか週刊誌とかで、
うん、
まあ、そういう噂があるみたいなのは書かれてたりとかしてましたもんね。なんか実際に裁判とかもあったりとかね、
うん、なんか私がそれこそ中学校とかの時に嵐とかデビューして、
うんうん、
まあ、他のジャニーズのファンの子とかもたくさんいたけど、うん、まあ、正直その中学生レベルでもなんかそういうのがあるらしいみたいな、
うん、
あの具体的な、うん
うん、
行為とかの詳細は知らないけど、うん、そういう感じらしいよっていう話はもうしてたから、うん、
それはいや当時のトップが怪しいっていう、うん、そういうこと。
あの、名前出しても大丈夫なんだよね。ジャニーさんジャニーさんが、うん、そういうふうになんか男の子たちにジャニーズジュニアとか、うん、まあ、そうやってるみたいな話は、うん、うん、知ってたから、
うん、
だからこそなんかあの内部の人とかが知らなかったとか、
うん、
まあ、
うん、
ね、
うん、まあ、そういう話ですよね。
そうそう、うん、命とか、まあ、なんかそういう噂はあったけど直接は知らなかったみたいな感じだったけど、うん、でもなんかね、こんな一般市民のさあの、うん、ね、中学生でも知ってる話を、うん、中の人が知らないっていうのはないだろうなって。
そうだね、
ちょっと思っちゃいましたけどね、うんうん、
はあ、映画になるかもね。じゃあそれもね、
あ、でも数的にはもっとひどいかもね、うん、
ひどいじゃない
ね、
うん、だって、うん、そのなんだ言ったらさ、私たちが知ってる表舞台にも出てきてる人じゃない人たちもでしょ、
うんうんうん、いや、そうだよね、そうそうそうそう、ね、そうそうそう、うん、なんかそうですよね。私も
一晩に何人もとかって聞いたから、
うん、そうそうらしいよね、
うん
うん、しかもこういう問題ってなんかその名乗り出てきたらもちろん保証するけど、あの、うん、もう思い出したくないとか、もう自分ではその件に触れたくないって人もいるもんね、うん、だからそういう人にはね、まあまあ、
うん、
ね、え、何もできないくてね、
うん、
あれだけど、うん、いや、でもなんか亡くなってからこう明るみに出るっていうのも、
そうね、それはそうね、
なんかね、生きてる間に本当はやってほしかったですよね、うん、
そうですよね、
うん、
うん、もうそういう意味だと、まあ、アメリカのは叱るべき罰、
うん、
罰と言ったらあれだけど、
うん、
受けてるのかなこれね。
あ、もうハーベイ・ワインスタインは多分あのいくつも裁判を起こされてあれじゃないかな、うん、もう捕まってますよね多分。あ、2019年時点で収監されてるって書いてますね、収監、ね、
うん、
され
てるって出てるから、うん、そうだね、うん、いやー、まあ、あとこの人 だけじゃないですよね実は、そのアメリカ、
うん、
あと有名どころになると、
うん、
まあ、というか唯一私が知ってる人っていう話になっちゃうんですけど、
うん、
あのこの番組でも紹介したことあるセックス&ザシティに、
うん、
まあ、一番主人公、
うん、
キャリー・ブラッドショーの、
うん、
まあ、パートナーになったビッグっていう人を、はいはいはい、演じてた俳優さん、
はい、
この人もまあ結構やってたと、
あーらしいね、
うん、
うん、
っていうのもありますね、
うん、
うん、
だね、そういう地位を利用してなのか分かんないですけど、うん、
ね、
うん、今はもうそういうのはね、今はっていうか昔から許されないけど、うん、今はもう、
うん、
どんどん昔のことであろうが明るみに出てきてますよね、うん、そういうこと。
そうですね、
うんうん、
まあ、言いやすい世の中になったのかな、どうなんでしょうね、うん、ただちょっと分かんないのが本当に全員が全員黒、
うんうん
うん、なのかっていうのも、まあ、ちょっと映画の話からは離れちゃうけど、
うんうんうんうん、
わかんない、なんだろう、その被害者は訴え、やられたって訴えているけど、
うん、
証拠もないし、
うん、
やってないそもそもっていうケースも、
うん
うんうん、まあ痴漢みたいな感じでさ、
うん、
なんだろう、冤罪なのにっていうケースもありえるじゃない？
そうね、なくはないかも ね、まあはめようとしてるとか、
うん、あ、そうそうそうそう、そういうのでね、社会的にさ、
うん、
うん、だからなんだろう、頑張ってみんな言うんだって言ってそれを履き違えてそういう変な方向に、
うん、
ね、助長したいわけでもないけど、
うん
ね、
うんうんうん、
まあでも見えない被害者がたくさんいるっていうのがもうこれでなんか明らかになりましたよね。
いや、そう思いますよ。
うん、
うん、だからね、まあそういう被害受けるとなかなか言いづらいっていうのもあるだろうし、
うんうん、
ね、
うん、
そうなんです。でも、うん、このデモっていうのは変だけど、うん
うん、
この映画ぜひ、
うん、
あのエンタメとしても結構面白くうまくできてるなって感じがしたので、うんうん、ぜひ、うん、ぜひぜひ見てみてほしいです。
はい、
はい、
いや、これはね、あの、うん、そうですね、今あの 私はあの3連休のさなかなんですけど、
うんうん、あ、そうか、
この連休中に見ようかなって思ってます。
あ、ぜひ、
うん、
はい、はい、
ありがとうございます。
はい、
そしたら私の方から一つ、うん、とっても古い作品だし、
うん、
なんだったらもうみんな結構見てるんじゃないかなと思います、
うん、
フラガールっていうね。
あ、懐かしい、あの、うん、
え、これ当初見ました？あの、
見ましたね、
公開のタイミングで。あ、そうなんだ、
うん、ほぼ公開のタイミングぐらいで多分見てると思います。
あ、本当、
うん、
なんで私見なかったのかな、なんかあの、まあ、みんなが知ってる蒼井優っていう女優さんと、
うん、綺麗だよね、
あとしずちゃんね、南海キャンディーズのね、
うん、
しずちゃんが出てるですけど、うん、あの時代の設定はもう昭和のあれ40年とか、
うん、昭和40年
そういう時ですよね、うん、あれちょっと待ってね、出てこなくなっちゃった、フラガール、あ、出てきた出てきた、そう、設定としては昭和40年ぐらいの福島、
うんうん、
で、今でもねやってる、うん、あれ常磐ハワイアンセンター、あ、今違うのか、うん、今はスパリゾートハワイアンズっていう、
あ、そうだわ、
名称で、うん、福島県のいわき市にあるんですけど、
うん、
まあ、これが始まった、その始まったというかこの場所を立ち上げる時の話、
うん、
で、まあ、言ったら昭和40年なんてね、母親たちが生まれてはるかなって感じなんですけど、私たちの感覚で言えば、
え、
母親たちが子供の時とかじゃない？
あ、そうね、母親が子供の時か、そうだね、
そうだよね、
うん、
そう、でまだ言ったら普通にね着物とか着てる人もちらほらいるような感じの、
うん
うん、設定で、
うん、
で炭鉱なんだよねこの町が、
うん、
町っていうか村なのかな、
うんうん、
だからあのお父さんたちはみんな炭鉱夫で、
うん、
あの真っ黒になって帰ってきて、
うん、
みたいな、
うん、
それを支える奥さんがね、まあ、いてみたいな、そういうような感じで、まあなんだろうね、私たちとはだいぶかけ離れた生活をしてる人たちなんだけど、
うん、
なんかそこから町を、まあね、その炭鉱も出なくなっちゃったらもうさ、
うん、
どうすんだ、ご飯食べていけないじゃないかっていうので、
うんうん、
もう町の危機みたいになるから、
うん、
じゃあっていうんでその熱を利用してハワイアンセンターを作って観光に来てもらう、
うんうん、
まあ、癒しに来てもらうっていうので、
うん、
まあ、計画して、
うん、
でそこで フラガールをね、ハワイといえば、まあ、みんな日本人はフラダンスをしてるあの女性たちを想像すると思うんですけど、
うんうん、
それが必要だ、
うん、
でもね、現地から呼ぶわけにはいかないから、
うん、
来てくださいって、だからもうこの村の女たちをみたいな感じで、
うん、
ダンサーになりたい人だあれみたいなところから始まって、
うん、
でまあ結果その蒼井優さん、まあ、主人公の蒼井優さんとかしずちゃんたちが入って一からもうダンサーの先生に教えてもらって、
うん、
でこうハワイアンセンターのその何あれ舞台みたいなところでね、
うんうん、
ショーをやってるところで最終的に踊るんだけど、
うん、
まあもちろんその当時ってその、まあ、フラダンスするのって結構露出が多いじゃないですか。
そうですよね。だし、うん、
やっぱ踊り子に対しての印象っていうのが多分今よりもだいぶ悪いというか、
うん、
そんなはしたないことしてみたいなのをやっぱり母親から言われて、
うん、
まあ、ちょっと感動、ほぼ感動みたいな感じで家出てっちゃうねあれね、
うんうん、
そうっていうのでお母さんとか家族との確執とか、うん、そういうのも描かれて、
う
ん、
そうすね、ま
あ、どうなるっていう作品なんですけど、
うん、
そうそうそう、うんうん、いやなんかね、あの最初はね本当に田舎の子供な、まだ中学生とかかな、
うん、
蒼井優さんの設定としてはあの本当に田舎のよくいる女の子って感じなんだけど、
うん、
そのフラをやっていくにつれて、
うん、
目がキラキラ輝かせてさ、
うんうん、
これが私がやりたかったことだっていうこうなんか自己実現みたいなところにやっぱ行き着くにつれこう目の輝きが変わっていくのを見て、
うん、
本当の蒼井優さんがどうかはちょっと知らないっていうか、うん、ぶっちゃけなんかもっと冷めた人なのかなって思ってんだけど
うんうん、うん、
あのすごい純粋な純朴な女の子っていうのを、
うん、
演じてて、
うん、
すごいなこの女優さんって、
うん、
思いましたね。
綺麗だよね、
うん、すごい。しかもね、うん、まあもう本当見たことある人は分かると思うんですけど、うん、フラって結構腰の動きとか、
うん、
絶対にその普段の生活の中では出てこないようなあれだから、
うん、
もしねこれをそのだから映画の撮影のためにやってくださいって言われても、
うん、
多分相当大変だと思うんだよね。
大変だと思う。
なんだけど、うん、本当になんかフラ留学してきたんかぐらいの感じで、うん、すっごい上手で。
そうだよね。なんかダンスシーンとか結構鳥肌立った覚えがありますもん、うん、
立つ
バーってみんな出てきて踊ったり、
人間ってこんな動きできるんだっていうところもそうだし、
うん、
なんかそれをこうやりなんだろう、やりきってる葵さんってすごいなっていう、
うん、そうだよね。葵優さんって確かなんかバレエずっとやってきて、
うん、あ、そう
なんだ。踊りすごい上手なんだった気がする。ただ、
そうなんだ、うん、
なんかフラは全然動きが違うから、
うん、
なんか撮影当時あのその身につけるのに苦労したみたいな話は確か読んだ気がするな。でもなんか素地があると違うんだなってすごいちょっとその時思った、
ね、
うん、見せ方とか、
うんうんうん、確かに2006年の作品だから、
うん、
で今蒼井優さん38歳、
うん、
っていうことは当時めちゃくちゃ若いね。
21とか
ね、そんな感じですね、うん、
若いね
ね
え、でもさこれきっかけに、
うん
うん、今蒼優さんって山ちゃんと結婚してるじゃないですか。南海キャンディーズ
してるよね。してるよね。
ここに高架じゃないですか。ここから
確かにそういうそうだよね。
そう、しずちゃんと蒼井さんが仲良くて、出会って
たもんね。
そう、その紹介で山ちゃんが蒼井さんに知り合ってっていう。
そうだわ。
すごいね。
すごいね。
うん。
うん。
ちなみにこのスパリゾートハワイアンズって行ったことあります？実際の。
私ね、ないんだよね。
あ、ない、私もないんですけど。
でもなんかさ、大学生の時とかに、まあその小旅行、こうね、友達同士で行くっていう時に、なんかハワイアンズとかどうみたいなのがちらっと出ることもあったから、なんだろうね、こう慰労会じゃないけど行きやすくはありますよね。結構都心からって新幹線でピュって行けるし、
バスとかも出てますよね、
バ
多
スも
分。
出てる
新
ね、
宿と
確か
か東
に。
京駅から。なんか一回行ってみたいなって、
行ってみたいと思った。
ね、思い
本当
な
に。
がら、なんか楽しそうと思って、プールとかもあるし。
そうだよね。あの、お子さんとかいたらなおさら楽しそうだなって思った。
ああ、楽しそうですね。中で全
ね。
部完結するしね、そのね。
そうだよ、そうだよね。
ねえ。
で、ああいうなんかハワイまではね、行かなくても、こうなんか熱帯の感じ。ね、
最高。
あんな寒いところで。面
本当だ
白
よ
いよ
ね。
ね。
面白いよ。
いや、いいなと思った。
いいね。
普通に行ってみたいって思った。一泊とか。
そうだよ
ね。
ね。気軽にね。
そうね。だから
いい。
そういうみんなが知ってるあの施設備ってこんな風に始まったんだっていうところも、まあ結構ね、知らなかったから、あ、そういう、まあ、背景があって、あそこにあるんだっていうね。
そうですね。そういうのも確かに、見てから行ってから見る、どっちも良さそう。なんか久しぶり見たいですね。私もちょっとフラガール。
なんかね、綺麗な涙を流してみた気がする、私、こ
涙流
れ。
れた。
涙
ね、
流
流
れ
れた。
た。
流
やっ
れ
ぱ
た。そっか。
あのお母さんにさ、すごいこう反対されてっていうのがあってっていう、そこもそうだし、先生は先生でね、あの東京からわざわざこんなに仲間で来てっていう感じで、ちょっとね、最初ふてくされてくるんだけれど
そうで
も、
したよね。
そう、そこの先生もドラマがあるじゃない？そう
松
そう、
雪
松
泰
行
子
靖子さんね。
さんが 言えなかった。そっかそっか。
なんか女性、なんだろう、女性の力強さを感じて、なんか背中を押してもらえる感じもあるね。
そうだね。いいね。
そうで、そう、あの職場でもね、フラガールを最近に見たんですよって話をしたら、すごいいいよねって。ちょっと私よりは年が、そうだな、7つぐらい多分離れてるのかな、先輩もういいよね、すごくいいよねって話してって、あ、やっぱみんなフラガール好きなんだって。
女性？
女性、
女
女性。
性。割と多くの人にハマる映画だと思
ハ
う
マると
な。
思う。確
ね。
かに、
しかも
そう
見
だ
て、
ね。
こうね、いい気持ちになるよね。優
いい気
しい。
持ちになる。優
いい気持
しい
ちに
気
な
持
る。
ちになる。ちょっとね、なかなかこう表現が上手にできなかったけれども。
いやいや。
ぜひ見たよっていう方は、ね、とか見たことあるよっていう方は、ぜひご感想ください。というところで、今日の話はこんなところなんですが、ちょっとここで告知というか、これもちろん当然任意参加な話なんですけど、今後のね、コンテンツの中でやってみたい、トピックがあります。まあトピックっていうか、まあちょっとシリーズ化できたらいいなとも思いつつ、ちょっとどこまでできるか分かんないんですが、試しとして、まあ、ブッククラブってこう、読書会、なんていうの、なんか
読書会か
た
な。
まにこうね、あのアメリカとかイギリスのドラマ見てると、ご婦人たちがあの夜とか、まあもしくはあの専業主婦の方たちだと、まあアフタヌーンの時間とかにこう集まって、誰かの家にで、こうお茶をしながら「この本読んできましたか？」みたいな感じで、あの「この部分が私にはすごく響いたの」みたいなシェアをしてる。まああれはだから、その本当にその本自体のことも、まあもちろん話したいけど、まあそれをこう理由に集まりたいっていう、多分そういう場なんだと思うんですけど、っていうようなことをこのポッドキャストでやってみたいなって 思ってまして、でもそれをやろうとなるとまず課題の方をね設定しないといけないんですね、うん、
はい、
ということで今回、一応課題図書をねピックアップしてみました。でもしね、はい、読んだことあるよっていう方とか、
うん、
まあ、読んでみてもいいなって思ってくれた方がいらっしゃったら、
うん、
まあ、今後ちょっと配信をするっていうタイミングで、まあ、その感想の紹介とかできたらいいなと思っているので、
はい、
まずはその本を紹介させてもらおうと思っています、
はい、
で、私たちも12月の頭ぐらいまでには読みたいと思っているので、う
ん、はい、
はい、それまでにこう感想とかをいただけたら嬉しいなと思います、
うん、
もちろん強制参加ではありませんし、何か特典があるというのもちょっとないので、
うん、
ボランティアになりますが、はい、ということでじゃあおみつさんから、ピックアップした課題図書
を
紹介していただいてもよいでしょうか。
はい、はい、本のタイトルが82年生まれキムジヨン、はい、で著者がチョ・ナムジュンさんという、はい、韓国の小説なんですけど、
うん、
ずっと読みたいなって思いながら手をつけてなかった小説で、うん、なんか私も読んでないので触りなんですけど、韓国ですごいベストセラーになって、今帯を見ると韓国で130万部売れたってなってて、
うん、
日本でももう20万部突破してるみたいで、
うん、
で映画化もされてる作品なんですけど、1982年生まれの女性がその半生を振り返りながら、まあ、今の生活にも触れてるみたいな、なんていうか、うん、そういう、まあ、その私たちとちょっと上ですかね、少し上の世代の女性のお話なので、うん、まあ、いろいろ共通する部分もあったりするのかなっていうので、うん、あと韓国で130万部売れたってことは相当面白いのかなっていうところで、うん、ちょっと今回これを課題図書にして読んでみようかということになりました、
うん、そうですね、うん、ちなみに他の国でも、
うん、
かなり翻訳されていて、
うん、
日本、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、だからフランスの本屋さん行ったらもしかしたらミツさん見るかもしれないですね。
あるかもしれないですね。ね、うん、
うん。で、あとドラマ化とかもしてるのかな？なんか。
あ、ドラマにもなってんのか。映画だけじゃなくて。
映画か。映画、うん。うん。映画だね。映画か。だから映画を見たよっていうのでもいいですよね。
うん、うん、いいと思う。なんか。うん、ね、本読んで面白かったら映画も見てみようってなりそうですもんね。そうなのかもし
ん
ない
、ね、うん、
なので、
はい、
ちょっとね、私たちも読むの楽しみですよ ね、これ、
うん、
ね、
すっごいレビューの数だもんね。 Amazon で今見てるんですけど、
うんうん、
2199レビューついてて、
確かに、
で 4.4 だよ、評価
高いね。
すごくない？
うん、
これは期待大だなと思いましたね。
今年にもまだレビューがついてますもんね、
うん、で、あと私韓国の書籍読んだことないから、うん、ちょっとそれも楽しみではありますね。
私もかも。
言葉のもちろんね、うん、日本語に訳されたものを読みますけど、
うん、
表現の仕方とか。
そうだね、
うん、
あ、私もそうですわ。
あ、本当？
うん、初めてです、うん、読むの。
ちょっとね、なんか、うん、いい意味で緊張してる。
なんかね、期待値が上がりますね。
うん。
うん。
という感じで、ちょっとね、はい、それをやってみたいと思います。で、
はい、
もしよかったら、
うん、
Let's join us って感じですね。
はい。ぜひ。
はい。うん。ということで、
はい、
今日のところはここで失礼したいと思います。
はい、
さよなら。
さよなら。